ジオもっこもこパレード。
始まりました、ララプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週も本日はドルフィンです。よろしくお願いします。先週の放送を聞いていただけましたでしょうか。先々週ね、テイク2ということで、なんていうかな、トモキンと一緒に収録したのにそのファイルがなくなったということをやったけど、なんと収録から1週間後にファイルが復活したというね、トモキンからの連絡があって、じゃあそれを流しましょうということでの、先週の放送なんで、ぜひね、先週お聞きいただいた方、もしくは先々週聞いてない方、これね、先週と先々週は2個1ですよ、2つで1つ。できれば先々週聞いてから先週聞いてもらうと、ちゃんとどんだけうまく、なくなっただろう分を補えたかみたいなところが答え合わせもできるかもしれないので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。ということで、今日は2月1日の火曜日かな。ただ今ね、新木場ファーストリングに向かっております。これから臨海線に乗って、新木場に向かうところで、今大井町駅で、待ってるところです。今日で7時から、天竜プロジェクトがあるので、見に行ってきます。もうね、3回目になるのかな、天竜プロジェクトはね、3回連続ではないね、1回前回1月にあったみたいなんやけど、14日かな、ちょっとそれは行かれへんくって、で、今回2月1日大会を見に行くと。メインイベントがね、WAR 世界6人タッグ、次期王者決定トーナメント決勝戦というのがあるんで、おっと電車が来てしまうので一旦タイムストップしますんで、新木場駅に着いたらもう一回続きを、撮りたいと思いますので、ちょっとそこまでタイムストップします。はい、新木場駅に着きました。今新木場駅のエスカレーターと階段を降りて、目の前にファミリーマートがまた出てきました。で、左手にね、このアルバスターミナルをちょっと U ターンするような形で新木場ファーストリングまで向かいたいと思います。ここタクシー乗り場かのにある、なんか居酒屋みたいなのが開いとんやね。開いとん、まだ7時前だから開いとんかな。じゃあ今日行きながら、あれか、今日の対戦カード見ておこうかな。確認しとこ。第1試合目か、1試合目かな、試合順書いてないな、でも試合目かな、佐藤光対吉田和正で、2試合目が寿司対レイパロマ。これがちょっとあれだろうね、お笑い系のプロレスやろね。で、次が入江茂弘、これ面白いと分からん、これ誰だ、なんていうのか分からん人がいる、すげえ。なんとか対北村、これ何や、北村さんと二木拓郎さんのタッグマッチ。で、多分セミファイナルが剣豪レオナ対小玉雄介 ワタセミツキタッグマッチね。でメインイベントがさっき言った WAR 世界6人タッグ次期王者決定トーナメント決勝戦60分3本勝負、荒研河野佐藤光平組対矢野啓太徹翔太組、なんか素晴らしいマッチメイクの全5試合最後60分3本勝負からね、ちょっと長め7時からやから、まあ、9時半ぐらいの、お届けするような感じだと思います。まあめちゃめちゃ寒いでしかもちょっと今日ねお酒飲まられへん、まあ、会場では飲んだらあかんと思うんやけどちょっとね飲めないんですよ今日ね。ちょっと子供が修学旅行じゃないけどなんか自然教室って言ってて立山の方にね泊まりで学校の行事のなんだけどそれ行っててでもし向こう行った段階とかで熱とか出たらもう親がこう連れ戻しに行かなあかんらしいんでいつでもスタンバレるようにじゃあプロレス行くなよっていう話かなのかもしらんけどひとまずプロレス行ってもうお酒我慢してプロレスに臨みたいと思いますので、さあ新木場ファーストリング着きました。だいたいやっぱ5分もかからんね新木場駅からね。ということでまた続きは試合後なのか、いつなのかあれまた感想かなもうお伝えしたいと思います。ひとまず、ここで一旦お届け終了しましょう。はい、時が、飛びました。ということで天竜プロジェクトも無事、終了しました。今日はかなこう収録してるのは2月の8日ということで1週間経ってしまいました。1週間長かったな、早かったのかな、すいません忘れてましたねこれ本当に。帰りに撮ろうと思いながらすげえ寒かったのは覚えてんだけどね。ということで天竜プロジェクトの、全5試合の振り返ってみましょうか。ということで第1試合佐藤光対吉田和正ということでね30分一本勝負。この吉田選手をねよく知らなかったんですけど何ていうのかな体自体大きいのは全部でかいしで佐藤光よりもちょいでかいぐらいかな背なんだけど、マサ斉藤がテレビ解説を仮にしてたとしたらちょっと怒った感じ、怒るかな、このお腹のあたりがちょっとブヨブヨしてる感じよ。なんかこうねそこちょっともうちょっと練習して見栄えよくしてくれたらいいのになと思うような感じなんですけど、でもね吉田選手の一生懸命さすっげえ伝わってきた。まあ佐藤光はねこう皆さんわかるでしょう、バイトスタイルはパンクラス仕込みのキックと関節技を駆使しながらこう不器用な、ね、若手の吉田選手という構図で何ていうかなこう野球でさボール投げる感じでこうエルボーを打つわけよ大きいモーションで。ちょっとしかもそういう顔がねこう泣きそうな感じで一生懸命やってるのがねすごく心打たれたね。なんだろうお父さんだからかな、すげえその辺はね、感じましたが、まあ佐藤光の勝ちです。ちょ何で勝ったかっていうのは全く覚えてないな。ということで第2試合ちょっとここはねお笑いマッチかな、レイパロマ対寿司ということで、このレイパロマはねなかなか面白くいい選手ですよ。まあ、YouTube とかで上がってないかな、なんかこう最近見ない感じのこうお笑いの感じでプロレスができる人、いい選手だと思います。なのでこういう第2試合目とか3試合目でしっかり温めることができる。だからさっきの第1試合目っていうのはザ・第1試合目よ、若手の登竜門的な試合でここでちょっと温めれる試合をこうやったと。で確かこれレイ・パロマが勝ったんだよね寿司から フォール勝ちというような試合でした。面白かったここも。で第3試合目がタッグマッチ、北村翔輝、三木拓郎組対入江重弘、なんだっけこの人、トンショウジュンさんです。そうそう思い出した。すげえ、ちょっとトンショウジュンみんな調べてみて、絶対これ読めないから、どこまでが苗字なのか、どっから名前なのかもわからないぐらいのトンショウジュンさんね。ただこのトンショウジュンさんすげえいい体してんのよなんか俺がちょっとエロいね、こうなんていう、筋骨隆々、ちょっと細い感じ、ドラゴンゲートにいそうな体型、ちょっと 細マッチョみたいな、でかつこうスピーディーな動きのプロレスをしますが、ちょっとスピーディーすぎてね、技が軽く感じるんだよね。で相手の北村翔輝選手はすごくこう、なんていうかな、下半身が太くて、レガース履いてたからキックがね、こう得意なんだろうっていうような選手で、三木拓郎さんも、まあ、レガースは履いてなかったけど、こう一生懸命やる感じの中に、まあ、入江が入るということで、まあこうね、皆さんが皆さんのいいところを出して最後入江が勝ったような試合でしたが、これはね面白い試合でした。これもか、なんかザ・タッグマッチ、ザ・タッグマッチっていうようなこうコンビネーションをねこう見せるような試合で、面白かったですね。で第4試合目がセミファイナルと、剣豪レオナ組対児玉雄介、渡瀬瑞希と、剣豪っていうのが今チャンピオンなんだよね、ジュニアチャンピオン、ジュニアしかないのかなこの天竜プロジェクトはでレオナは藤波の息子でしょ。で児玉雄介はあれでレッスルワン出身の人だよね。この選手めちゃめちゃうまかったね、前回も見たけどすげえうまかった。で渡瀬瑞希はひらがなマッスルでよく見てるんだけど、ここまでの、天竜プロジェクトでいくと渡瀬瑞希とレオナが若干遺恨勃発してていつも揉めてるんだよね。でこう感情をむき出しにしている、渡瀬瑞希のこう感情をむき出しにしているのをこうここでは見れるんで、とても興味深く見ている中 で渡瀬瑞希はレオナとやりバチバチしながら、かつ剣豪チャンピオンにもバチバチこう当たっていって俺も挑戦させろというような構図です。でそんな中でこの児玉雄介がうまいことをレスリングを進めていくと、この選手はうまいです。この間ねヤフー知恵袋でうまいレスラーはってあったけど、このレスラーはうまい、非常にうまかった。だから試合をコントロールしたのは児玉雄介だったかもしれない。でその中で渡瀬がレオナからフォール勝ちをしたとっていうので、タッグマッチなんだけど、さっきのタッグマッチとは違ってもう本当ゴツゴツとしたね、こう強さを見せるようなタッグマッチで、これはこれでまたおもろかったんですよね。そしてメインイベントがね天竜プロジェクト認定 WAR 世界6人タッグ王者決定トーナメント決勝戦、荒健佐藤光平河野正幸組対矢野啓太翔太徹組ということで、全くこうなんていうのタッグゆか縁もゆかりもない3人が組んだっていうような試合だったんだけど、でこれね60分3本勝負だったんだよね。で1本目が本当十何秒で荒健が翔太からねこうホール勝ちして、あらどうなっていくんだみたいな興味深い。でも2本目もそこから10分ぐらいやって翔太が取り返したのかな。であとはこうね普通の6人タッグマッチを、組んでやっていたと。で最後は誰がホール勝ちしたか忘れちゃった、ただ勝ったのは荒健佐藤光平河野、あ佐藤光平がだ、佐藤光平が誰からホール勝ちしたんだっけ、誰かからホール勝ちして、勝ちまして、荒健佐藤光平河野正幸組が6人タッグチャンピオンになったということです。でね普通さ タイトルマッチが終わった後に認定証で賞状を渡すでしょ。あれって1人じゃない1チーム1枚なのに、今回全員3人にあげててね。でその全員もらえるようになった時に佐藤浩平がみんなもらえんのみたいなこう嬉しそうな表情をしてたのと、このベルトをもらった時のアラケンがすげえ喜んでたんだよね。なんかこう感情さも顔に出しても笑顔ですごかった。すごなんかそれ見ててね、こっちもなんかこう幸せになれるような表情を見せてもらえたんで、まあまあ良かったかなと。というので第1試合目からね、何ちゅうかな、若手の登竜門的な試合があり、第2試合目でちょっとお笑いの試合があり、いやそう、この全試合通じて吉野圭吾がさばいてるから、そういう試合もねさばけるんだよね、ツッコミ入れながら。で第3試合目でちょっとタッグのコンビネーションをこう見せるような試合があって、セミファイナルではちょっとゴツゴツとしたね遺恨があるような感じで殴り合いの見せる、プロレスがあり、で最後にタイトルマッチがあって、で最終エンディングでは天竜が出てきて、
いやもうありがとうございました、
似てないな、
最後えいえいおーで締めたいと思います、えいえいおーえいえいおーえいえいおー
っていうね、このえいえいお3発からのサンダーストームが流れて、みんなハッピーで帰れるというようなこの流れでした。で後日談なんだけど、まあその日はか、その日は、ツイッターでまあリアルタイムに何回かねツイートを上げたんだけど、何日か後にあれ休みだか、多分4日後ぐらいに、改めてね天竜プロジェクト面白かったみたいなのを写真撮ってた写真をいくつかこう上げながら、で天竜プロジェクトの公式のハッシュタグが天竜アンダーバー PJ なのね、天竜アンダーバー PJ で、それでつぶやいてたらさ、あまずそもそもあれだね、当日のつぶやき、俺のツイートに対してその天竜プロジェクトの代表である天竜源一郎の娘ね、島田彩奈さんからいいねがいくつかもらってて、ちょっといいねもらいたい欲望もあったから、そのさっきのハッシュタグでつぶやいたわけよ。で3つ写真あげたのかな、全部チャンピオンだよね、こう剣豪っていうシングルのチャンピオンとタッグチャンピオンがさ、矢野啓太と佐藤光で、これもそのそうそう佐藤光最後ね、その天竜がさっき AAO 終わった やった時って選手全員が集まってきてたわのね、天竜の後ろに。で AAO 終わったらこうみんなでいろいろ喋ってたんだけど、佐藤光が俺の近い方にいて、俺がスマホを向けてたの写真撮ろうと思って、そしたらそれ気づいてくれてさ、矢野啓太に耳打ちをして2人でポーズを撮ってくれたのよ。めっちゃええやつじゃない確か佐藤光俺と同い年なんだよね、しかも岡山出身っていうね、うちの嫁と同じの岡山出身で、まあだからなんやっていう話だけど、まあちょっと矢野啓太に関しては昔からちょっといい感情は持ってなかったけど、今回ですごくいい人だと思えるようになりました。矢野啓太いい人かもしらん、過去のダラプロで結構批判はしたかもしれないけど、まあこれからはいい人だと思います、思うようになりました。であと6人タッグチャンピオンの写真を撮って、それぞれ撮ったのと、さっきのえいえいおーね、やりね、この流れ下りを動画で撮ってたのね。で写真は3つ上げたのと動画も、まあ、いいエンディングでしたっていうようなのをこうハッシュタグつけて送ったら、1時間後ぐらいかな、島田彩奈代表からさ、この DM が送られてきて、おすげえ、すげえなんか喜んでもらえたのかなと、これなんか俺のねお言葉
いただいちゃったぜと思って開けたらさ、なんて書いてあったかな、あの お叱りの DM でね、天竜プロジェクトでは動画撮影禁止なんだって。俺がそれちょっとよく分かってなかったのもあるんだけど、まあ、だから撮ったんだけどね、あの、撮影が禁止されてますよと。で他のお客様ちゃんと守ってもらってる手前、ちょっとそうね、今後撮らないでくださいとということは、ね、ちょっとお叱りを受けましたので、まあごめんなさいっていうのもあって速攻そのツイート削除して、いやなんかね、こう天竜じゃない島田彩奈さんに褒められるかと思ったらすげえ迷惑かけちゃったから、すげえこっちがショックでね、ああ申し訳ないことしたななんて思った天竜プロジェクトでしたが、まああのさっき言ったように5試合あったけど全部こう色が違う試合で、今回3回目だったのかな、天竜プロジェクト見に行ったのが。行くたびに、まあ、選手を覚えていってるっていうのもあるんだけど、結構面白い、これは金出して見るのはありかなと思えるようなこう試合になってきたかと思います。で今度ね、いつ今日これ2月4日配信だから、その翌週くらいかな、2月の12かな、どこだろうこれ、2月の何日だっけ、大阪であるんだよ、大阪で2月12日土曜日、昼の部と夜の部で、第1部昼の部が12時半ゴングで、これ場所どこだっけ、豊中じゃなかったっけ、 なんか豊中の会場だったはず、どこだ、なんかどこだっけ、稲六って分かんないか、176号線にあるの沿いの会場だったはずです。なかなかでもね面白そうなカードがあるんだよこれ、あ176ボックス、庄内駅から徒歩10分、結構遠いな、庄内駅って梅田から梅田重曹庄内だから3駅ぐらい、違う2駅か、中津重曹庄内だから、中津あったっけ、中津は地下鉄 か2駅ぐらいなのでね、近いですよ。豊中方面からだったら豊中岡町の次はどこだっけ、忘れた、服部天神庄内だよね、ああ忘れたな、阪急電車好きだったのに。ということで、その天竜プロジェクト、昼の部が第1試合目がね、タッグマッチ、菊太郎太陽党仮面対新井健一郎寿司組おで、第2試合目が佐藤浩平対河野正幸、第3試合目が船木正勝対矢野啓太、これ面白そうじゃないね。でメインが6人タッグマッチで、佐藤光剣豪レオナ組対ハブ徹渡瀬瑞希組と、これが昼で、夜が全部で何試合あるのこれ、3、4、5、6試合、第1試合目が、レオナ対吉田和正、これも若手の対決みたいな感じだよね。第2試合目が菊太郎対寿司対太陽党仮面スリーウェイだね、これちょっとお笑いだね。第3試合目が新井健一郎ハブ組対谷崎直樹小玉雄介、これ意外と面白そうじゃない、ドルフィンにおるし、谷崎直樹頑張ってほしいな。第4試合目が福家貴子対佐藤光、おパンクラス対決、これもいいんじゃないの。でセミファイナルが6人タッグマッチで、船木正勝ドン藤井渡瀬瑞希組対佐藤浩平河野正幸矢野啓太組と。で、メインイベントが IJ 選手権試合、60分一本勝負、剣豪対トールと。これトールさんはあれだよね、年末にあった、竜魂杯、竜の魂の杯の竜魂杯の優勝者として、チャレンジするという大会です。これは、これもね大阪、ダラプロの人たち行けばいいのにね、見に。でもダラプロの人たちはこの間
ね、あっち見るって言ったもんね、大阪プロレス。まあそういうことなんで、まあ皆さんねこの天竜プロジェクトも今年ぜひぜひ見に行ってもらえたらと思います。ということで、前回と前々回のね、トモキンとやった放送と、あと俺一人でやった放送でもやってたヤフー知恵袋のコーナーを2問ほどやったらちょうどいい時間になるかな。ということでちょっとヤフー知恵袋調べてみるよ。はい、なんか救急車鳴ってるぜ。はい、じゃあこれはプロレスはやらせらしいのですが、ボクシングなど他の格闘技もそうなんですか。また結果が決まっているのなら応援する意味がないように思うのですが、何を目的に観戦しに行くんですか。わーっとただ拍手するだけならまだ役者さんを見るような気持ちなのかなと想像できますが、結構な熱量で応援されているような気がするので不思議です。煽りとか文句ではなく格闘技について全く知らないので教えてくださいと。うん、プロレスはやらせらしいんですが他の格闘技もそうなんですか。まあ、やらせかやらせじゃないかというとやらせだよねもうやらせだよ。だってね、でもさ、そのさ、ここもこの人もこう書いてるけど、結果決まってるのにみんなそれであんだけ応援できるのすげくねって思うんだけどね。それはそれで、いや、そのどう勝つか、まあ、勝つか、まあ、プロレスを勝ち負けで言うとあれだけど、でもどうその試合を一緒に楽しむかとか、そういうもんなんだろうねプロレスって、まあ、試合だけじゃないよね、そこの試合が組まれるまでの、ストーリープロセス、まあ、アングルっていうのかな、まあ、そこをこう楽しんでさ、だからプロレスを楽しめる人って結構上級者だと思うんだよね。上級者、ただ単にそこで行われている戦いだけを見てるわけじゃないやんか。その2人の過去とかさ、現在の遺恨であったりとかさ、その先を見据えて見てるわけでしょ。でかつ、まあこういう言葉でやらせ、まあ八百長、まあ、結果が決まってるのにもかかわらずあんだけ熱狂的にね見れるわけやんか。これでもすごいと思うんだけどね、自分の脳内の中でさ、そう、その時だけはこう真剣勝負かのように見れるわけでしょ。俺すごいと思うんだけどね、プロレスファンってすごいと思う。だからプロレスファンは絶対アダルトビデオの好きなジャンルはナンパモンだと思うよ。ナンパモンもさ、リアルかリアルじゃないかってさ、リアルじゃないやんか、絶対やらせなんだろうけど、ナンパモンもナンパするところからこう見ていかないとさ、絡みだけ見たら結局面白くないからね。ナンパもナンパするとこから見て断られるのもあればうまくいくのもあって、そっから、絡みにつながるから興奮して見れるわけやんか。ということはやっぱりプロレスファンは、AV 好きな AV のジャンルはナンパもんですというのが答え。このやらせですかって聞かれたけど、答えは、プロレスファンの好きな AV のジャンルはナンパもんだから俺もナンパもんが好きという答えです。では最後の知恵袋にしよう。はい、これ、プロレスのタイトル戦で認定書を読み上げることがあります。試合決着の後でトロフィーやベルト授与の後に表彰状を読み上げるという流れなのですが、あれはあらかじめ勝者の名前が記されていたのか、それとも試合決着を見て名前を記したのか、どちらでしょう。うん、プロレスのタイトルマッチの表彰状について皆さんの見解をお聞かせくださいと。うん、実際あの直後の表彰状ってよくよく名前の欄見たことないよね。いろいろ想像できるよね。例えば名前のとこ空欄になっていて、勝った方の名前を読み上げてるパターン、まあね、その場で書いてるところなんか見たことないよね。だから 書かれてるか最初から書かれてるかじゃない。っていうと書かれてないパターンだとそれだし、書かれてるんであれば両方のパターンを作ってある、ね、戦いだから、まあ、シングルだったらさ2人の名前が記された両方のパターンを作っておいて採用する方だけを渡すと。まあ経費削減だったらね、もうあらかじめ決まった方のやつだけ用意すればいいんだろうけれど、なんかこうリアルに見せるんだったらそうすればいいんじゃないのかなねえ。まあそこで書く、あれでもね、ああいうの字書くのさ、俺でも下手なんだけど書道、ああいうのうまく書けたらいいよね。あんなところでさ、実際でもあそこで書いてるのを見せるっていうのも一つかもしんないよね。その達筆な人を呼んでおいて、終わった後にささささささっとこう書いてるところ、そんなん見たことある人います？そこ、その場で書いてるのか試合後なのか分かんないけど、その辺ってねちょっと聞いてみたいっすよね。だからさっきのね、好きな AV のジャンルはあれですけど、このプロレスのタイトルマッチで渡す表彰状、この表彰状の名前の欄で実際見たことある人、見たことあるんであればどういったものだったかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。はい、ということで今週もお送りしましたダラプロでした。2月4日じゃないな、2月11日配信か、2月11日配信なので、そうか、3連休の初日になるんだな。さっき間違えたな、4日って。で今のところの予定なんですけど、2月12日の土曜日、2月12日の土曜日の夜10時ぐらいからまたトモキンと2人で収録します。収録しちゃう、もうさっき言っとくね。前回収録した分が思いのほか好評だったわけだよ。な、俺も言ったけどやっぱりダラプロってこうやって今日みたいに俺がダラダラと一人でこうね喋るんじゃなくて、やっぱり二人以上で喋ってるのがダラプロなんだよね。楽しそうにプロレスのことを。でこの間はさ、言った通り襖一つ挟んで息子がいたからあんまりそのおいたの話もできなかったんだけど、今度土曜日10時、今度じゃないか、来週の放送に関しては10時からだから、もうお酒も飲むし、お酒の勢いで昔のようなダラプロをねお聞かせできればと思っております。なのでどういった話になるかまだまだ分かりませんが、一旦来週こうご期待ということで、締めくくりたいと思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。また来週お楽しみに待っていてください。それではさようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。